おばんです。セイレンです。セイレンの海外ドラマが好き。このポッドキャストは私セイレンが皆様におすすめする海外テレビドラマを紹介するポッドキャストです。だいぶ間が空いてしまいまして、なんだかだんだん忘れ去られてしまう感じがしますけれども、もう7月も中旬になってしまいましたね。そうこうしているうちにいろんなことが起こりましたけれども、まあとにかくもう今日はすごく暑くて参るなという感じです。もう夏も本番という感じですね。しばらくはちょっと涼しくて過ごしやすかったんですけれども、もうこれからどんどん毎日こんな様子になるのかと思うと、うんざりしてしまうんですけれども、まあ、冷房の効いた、ところで静かに海外テレビドラマを楽しみたいなと思う日々なんですが、まあそうこうしているうちに6月の30日をもってスーパードラマ TV が終わってしまって、スーパードラマ TV の最後の日に最後の、23時50分からまあ、今まで、放送した番組のリストがずらーっと出てきて、私は1990年ぐらいから見始めてたので、それ以前の作品はほとんど知らないものも多かったので、感慨深いものがありました。まあ大体2000年ぐらいから、まあ、中心に見てたと思うんですけれども、いくつか私自身が出演させていただいた番組のタイトルも出てきたので、思い出深かったです。非常に多くの作品を放送してくれてた局だったんだなと改めて思いました。本当にありがとうございましたという思いです。いっぱいです。で、できればまあスーパードラマ TV でいろいろ見た作品についてもまた改めて話したいと思っております。で、今はもう配信の作品に全て移ってしまったという感じなんですが、まあ6月から、現在に至るまで最近ちょっとあまり見切れてないというのは、まあ一つには、まあ、ワールドカップサッカーなどを見てるとどうしても2時間3時間取られてしまって、なかなかドラマ見れないなと思うんですよね。まあスポーツというのはやはり、何が起こるかわからない、そのライブで見るとまあ思いがけない逆転とか、信じられないような結果にが起こるっていうのがまあ醍醐味だと思うので、ただまあ今テレビでの時代で、みんなまあ実際にね、その場所に行ってみるっていうのはなかなか難しいので、テレビとか配信で見てる方も多いと思うんですが、まあ NHK なんかがよくワールドカップをやっていて、2分間ダイジェストっていうのを流してたんですよね。で、スポーツニュースとか、まあ、そういうところでこう結果とかダイジェストを流すっていうのは分かるんですけれども、番組と番組の合間、まあ何気なくチャンネルをそこにしていたら突然今終わったばかりのワールドカップの何々の試合を2時間ダイジェストでお送りしますって言われちゃうと、こっちはまあそのライブで見れなくて録画しておいて、まあ、これから見ようと思っていたのを2分間のダイジェストで流されてしまうというのは非常にショックなわけですよね。まあもうなるべく結果とか経過を知らずに見たいわけなんですよ。まあ、もちろんライブで見れれば一番いいんですけど、夜中の3時とか4時とかで起きて見るっていうのはなかなか次の日用事があったりして難しいっていう場合は、なるべくそのインターネットを見ないで、結果を知らずに見たいと思ってるのに突然2分間ダイジェストをやられてしまうと、それを見ようと思って見てる分には構わないと思うんですけど、 予期せぬところで流されてしまうのは非常に腹立たしい思いが しました。まあそういった意味でスポーツは本当に筋書きのないドラマと言われるわけですから、できればダイジェストではなくじっくり見たいんですよね。まあ特にサッカーなんかはなかなか結果が出ない、 ずっと0対0で行く試合で、最後延長でも決まらなくて、例えば同点で PK で決まるなんていう試合もあるわけです。じゃあ PK だけ見ればいいのかと思ったら、思えば、まあでもその同点で行った過程っていうのもあるわけですよね。まあ先日春風亭一之輔の落語が、まあ、地元でありまして見に行ったんですけど、ちょうどそのワールドカップの時期だったんで話題で、一之輔がまあつかみのところでですね、0対0なんてで1時間半かけて0対0って一体何なんだって、まるで何もしてないのと同じじゃないかみたいな、まあジョークというかギャグを言ったジョークを言ったわけで、本当にまあ笑えるんだけど、その90分戦って0対0とかね、そういう、まあ、例えばラグビーとかだと、まあ、そんなことはあんまりないわけですよね。例えば 10何対3とかね、まあ、そういうスコアなわけですよね。でサッカーっていうのは本当に1点の重みってすごくて、まあ、中にはバンバン入る場合もありますけど、本当にこんなにまでシュートしたのに入らないとかいうケースもあるわけなんですよね。で結果0対0で面白くない試合だったかっていうと、まあそんなことはないわけで、それに至る経過っていうか過程が、プロセスが、まあ非常にいろいろなことがあっての結果なわけですから、結果だけ見せられて、ああそうですかって終わるものではないなって思うんですよね。まあそれ一つのサッカーの例なんですけれども、まあサッカーっていうのは時々そういうふうに思わされるなと思うんですよね。確かに2時間近く見ていて、あなんかなんか点が入らないで、ちょっとだけ他のところに行ってた、その一瞬の隙に入ってしまったりして、あ今まで1時間も見ていたのにせっかくのシュートを見逃したなんてこともあるわけなんですよね。まあそういうスポーツだったりするわけです。まあ私はスポーツ観戦いろいろするのは好きなんですけど、まあサッカーっていうのは盛り上がるんだけれども、まあいろいろとなことを思わされるなと思った次第です。まあワールドカップ4年に一度なんで、まあつい見てしまいますね。まあ日本は残念でしたけれども、日本以外の国の試合もとてもやっぱり面白くてつい見ちゃうんですよね。まあでも全部の試合は、まあ、今回多かったし、全部一つの局がやってくれてるわけじゃない、まあダズンが独占だったか、全てをやったかと思うんですけれども、まあそれダズンに入っていない身としては、まあ他の局の NHK とかBS とかで見てたわけなんですけれども、まあ全部見たかったなと思うんだけれども、全部見るまで見るほどの時間もないという感じでしたね。まあこれからベスト4が決まって、まあ、決勝となるわけですけれども、来週の頭で終わるのかな、まあそれまでは見ていこうかなと思います。でまあそうこうしているうちに、例えばエミー賞のノミネーションも先週発表になって、まあ、それをさっと見て、あまだ見たのもあればまだ見てないのもあるということで、まだ、正式な発表まで2ヶ月ぐらいあるので、まあ、その合間で、ノミネートされたものもおいおい見ていこうかなと思っておりまして、まあ、その時点で私なりの予想なんかも話していきたいなとは思っております。で今回はまあちょっと6月以前に見た作品でまあ話したいなと思っておりながら、時間が経ってしまったんですけれども、まあ非常にエミショーにも絡んでいる、ドラマで、プリブルースを話したいと思います。これ Apple TV プラス Apple TV で、去年の暮れぐらいですかね、紹介された放送された作品ですね。まあ、日本でも非常に話題になったと思うので、ご覧になった方もいるかと思います。 プルリブス、まあ、最初このちょっと聞き慣れないタイトルで一体どんな話なんだろうってことが話題になりましたけれども、まあ、ラテン語から来てるということで、大きなものから一つへという意味だったそうで、それから来てると。要するに多数が一つが多数みたいなことなんですかね。まあ、これ SF なので、まあ、全く内容を知りたくないという方はこれ以降のお話結構内容に触れてしまいますので、見てからお聞きになった方がいいかもしれません。まあ、ネタバレっていうのは、まあ、どこまで言えるのかなと思いますけれども、私基本的に何も事前な情報を知らずに見た方が楽しめるんじゃないかなと思ってる方の人なので、これを聞いてる方でやっぱりプルリブスこれから見たいなと思ってる方は、見てからお聞きいただけたらよろしいかなと思います。まあ、もう放送されてから半年以上経ってるので、結構ご覧になっている方も多いかと思うので、その内容には触れさせていただきます。これはクリエイターが、まあ、おなじみのビンス・ギリガンですね。ブレイキングバッドの、有名な方ですね。で、このブレイキングバッドは残念ながら私ちょっと途中で止まっているので、早く見なきゃと思っているんですけれども、その、ブレイキングバッドの後に作られた、作品ですね。ベターコールソウルというのがあって、それがすごくまた評判がいいということなんですけれども、これの主演を、演じてた、主演だった、シーホーン、ルナ・シーホーンですか、レア・シーホーンという方が、まあ、主演です。で、お話としては、まあ宇宙から奇妙な信号が送られてきてて、それをちょっとこういろいろ天文学者たちが解析していたら、どうも DNA、RNA なんかそういうものの配列だったらしくって、それをこう実験していたら、まあ、それがネズミマウスですね、マウスに感染してたのがあっという間にこう広まってしまって、そのウイルスがですね、感染しちゃうんですね。で、みんな全世界にそれが一斉に感染しちゃって、多くの人はそのウイルスに感染してしまうと、もう全部、同じような思考になってしまう、思考がつながってしまうんですね。で、それにうまく対応できなかったり、まあ、ちょうどその時の、なんていうの、拒絶反応みたいな起こしてしまった人たちは、まあ、亡くなってしまうと。で、この主人公はなぜか、そのウイルスにかからなかったんですね。何か、免疫か何かがあって。で、このキャロルという、まあ、主人公なんですけれども、それ以外にも全世界で7人ぐらい、かからなかった人がいるというので、その人たちと、会ったりするんだけれどもというような話です。これはその、宇宙征服ものっていうんですかね、宇宙から、地球に、征服にやってきた何かがあるっていうような、ドラマとか SF ってありますけれども、映画なんか、その一種かなと思って見てたんですけれども、その宇宙のそのウイルスを蔓延させたエイリアンっていうんですかね、その、目的っていうのははっきりわからないんですね。で、結局そのウイルスにかかってしまうと、もう個人がなくなって集合意識になってしまうので、例えばお金が欲しいとか、美味しいもの食べたいとか、そういった欲望もないんですよね。で、ただ同じように動いて同じように眠るみたいな。で、この人たちは、殺し何かを争ったり殺したりすることができない。だから動物とかも殺せないから、で、植物、米とか豆とか、そういうのも生きているものは なんであれ殺せないので、食べるものは、まあ、なんですか、落ちた果実とか、木から落ちた果実は食べられるけど、木になってるものは食べられないとか、あと家畜とかも殺せないとか、じゃあ一体何を食べるんだっていうような問題が起こってくるんですけれども、その辺が、まあ、おいおい、明かされてくるんですね。で、まあこれ、まあ発想というか発端が、とにかく最初に、まあ、何が起こってるかわからないんだけど、全員みんな痙攣を起こしてぶっ倒れたりして、でそれで事故ったりなんやりするっていう、もう世紀末っていうんですか、世界の終わりみたいな、シーンが第1話で描かれて、私はなんかこれを見た時に9.11 ですね、東日本大震災の時のですね、いきなり大地震があって、私は内陸にいたので津波とかには合いませんでしたけれども、停電してもう情報も入らなくなって、食べ物も不安になって、スーパーとかに長蛇で並ぶとかで、走行してるうちに信号も止まってるから、なんかすごく麻痺した状態になったっていう、まあ、それがそんなに私がいるところでは渋滞ではなかったので、すぐ復活はしたんですけれども、まあ、その時の様子っていうんですかね、それをちょっと想定してしまいまして、すごい非常に怖かったです。まあそれが第一話で描かれて、その後だんだんそのどういう状況になっているかっていうのを、そのキャロルという主人公を中心に描かれていくと。でこのキャロルっていう人は、なんていうの、ロマンス小説の作家だったんですよね。それで一人で、ま、割とお金もあったんだけど、まあ、周りの人たちがそんな状況になってしまって、でその、ま、感染した人たちは非常に楽しく暮らしてる、もう欲望もないし、とっても平和だし、いい世界だからなとも、私たちと一緒になりましょうよみたいな誘いを受けるんだけど、やっぱり状況がよくわからないし、私は私の世界にいたいっていうんで反抗するんですよね。でこの全世界で、まあ、7、8人そういう免疫のある人たち、あごめんなさい13人いたっていうことか、13人ぐらいその影響を受けなかった、ウイルスの影響を受けなかったのがいる方々がいるんですけど、その人たちの中には、いや別にいいんじゃないのみたいな感じ、あとうち一人なんかはその要求すれば、例えば食べ物が欲しいとか、いろんな贅沢したいって言ったら、この人たちその要求に周りのその感染した人たちは応じてくれるので、あこんな楽なことはないって、エアフォースワンに乗りたいって言ったら乗せてもらえるしみたいな、あラッキーみたいな感じの人もいるんですよね。まあその気持ちも一人少しわかるし、そのまたその中で全くそのコロンビアに住むコロンビア人か、パラグアイに住むコロンビア人かなんかの人は、カルロスっていうんですけど、あすいません、この役者さんがカルロス・マヌエル・ベスガーさんですね。マヌッソスっていう人です。彼はもう全く反抗的で、一切関わりを持たないで、そういう人たちが持ってくる食べ物なんかも食べずに、もう、何とかしてこの状況を打開したいって思っているんですね。で彼らの提供してくれる、まあ、食べ物とかいろんなものは一切受け付けないってことで孤立してやるっていう人がいます。これマヌソスというコロンビア人ですね。その彼が、まあ、最後にそのキャロルという主人公と、まあ、接触を持とうとするのが、まあ、かなり後半に描かれてきました。まあ、これは本当全9話でしたけれども、まあ最後の話、最終話、最終話でまだ結論が出ないので、まあ、第2シーズンが作られるということになってまして、ビンス・ギリガンの構想では第3か第4シーズンぐらいまで行こうと思われていらっしゃるようですね。だから第2シーズンで、終わらないんじゃないかなとは思います。だからこの結末、なんとなくそのエイリアンというか宇宙人の目的 なんでこういう地球人に対してこういうことをしたのかっていう目的が、まあなんとなく予想つかないこともない、まあその予想通りになるか展開がどうなるかっていうのはちょっと謎なんですけれど、あとそのウイルスに感染してしまった人たちがちょっと宗教ですね、カルト宗教にハマってしまった人たちっていうか、とっても私たち幸せで素晴らしいですっていうようなところが宗教的なところを思わせる、一人個人個人で生きていくよりはこの一緒の意識を持って生きていった方がずっと幸せですよっていうのは、まあ、宗教っぽいなと思いながら、でそういうのに主人公が一瞬なんていうかそっちの方がいいかもと思うんだけど、やっぱり嫌だって思う彼女の気持ちっていうのはすごいよくわかるなと思いました。ただまあ、そのキャロルを取り込もうとするためにそのキャロルの好みの女性が出てくるんですよね。増者という付き添い人っていう感じで出てくるんですけれども、彼女の好みの女性、要するに彼女のはちょっとまあレズミアンだったわけで、その恋人がいたんですけれども、パートナーですね、彼女はこの感染の最中にですね、まあ事故って死んでしまうと。でその彼女の意識が少し残っていて、キャロルっていう女性がどういう女性が好きかタイプなのかっていうのが分かって、それでそれに近い容姿を持っている増者という女性が、キャロルのそばに来て、まあいろいろこういうことが あるっていうか、まあ付き添いわけですね。キャロルがいろいろと要求を出したり、疑問を投げかけたりするのに答えたりとかする。その増者に対してのキャロルの思いっていうのが、まあ、最初はこういう人に騙されたくないと思って抵抗してるんだけど、やっぱりキャロルも非常に孤立してしまってるので孤独感を抱いて増者に、まあ、元々タイプな女性なわけですから好意を抱いていくというところなんかが、まあ、面白かったなと思いました。あとマヌソスというのを、ね、演じているカルロス・マヌエル・ベスガさんというのも、私全然知らない俳優さんですけど非常に良かったと思います。この増者役の人と、マヌソス役の彼は、エミショーの、まあ、助演賞にノミネートされていますね。でキャロル役のレイシー・ホーンさん主演は、もちろんエミショーにノミネートされていて、今年の頭のゴールデングローブの方では、主演女優賞を獲得していると、まあ、エミショーでもかなり有力な候補なのではないかと思います。あと他にもまあ何かいろいろ出てるんですけれども、4話だったかに、まあ、その感染した人の一部というか一人の中に、ラリーっていう役を演じてたのがジェフ・ヒラーさんで、サンバディ・サムウェアの人ですね。彼も、まあ、出番は非常に少なかったんですけど良かったです。エミショーの、まあ、ゲスト俳優の中にノミネートされてましたね。まあ非常に面白いドラマでしたという私はなんかはやっぱこういう集団に入りたくないっていうタイプの人なんで、非常にキャロルの心境は分かる。ただ要求したものをボンボンくれたりするとあいいなと思ってしまう自分もいるんですよね。だからその非常に快楽的なもう快楽三昧を送ってしまう、サンバっていうクンバっていう人がいるんですけれども、彼の非常に、まあ、どうせならこの有益なこの状況を楽しんじゃえって思っちゃう、男性の気持ちもよくわかる。あとやっぱりでも孤立するのは嫌だから自分だけ他の人と違うっていうのはすごい居心地が悪いし嫌だからそういった集合の中に入りたいっていう人もいるっていうのも、まあ、分からないでもないなとかいろいろ思いながら見てました。まあ最終的なね結末がまあ第3か第4シーズンあたりになるのかもしれませんけど、こんな結末ってなっ ちゃうのはちょっとがっかりしちゃうかなと思うので、まあそういうふうな、ある意味でいい意味で裏切ってほしいなと思って期待はしてます。第2シーズンもまあ割とちゃっちゃっと作られてくるんじゃないかなと思うんですけれども、来年あたり見られるのかなと思うんですけれどもね、そんなにあんまり間空けないで見たいなとは思ってます。非常に話題作で、面白かったです。プルリープスですね。ちょっとタイトルがなかなか覚えづらいんですけれども、プルリープス、機会のある方はぜひご覧いただきたいなと思っております。今回はではこれで失礼します。セレンでした。おやすみなさい。